タラブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。前回と前々回、はい、お聞きいただけましたでしょうか。千葉県船橋市西船橋の居酒屋なんだっけ、北海道はでっかい道で、はい、収録した回ではありましたが、まあ、あの久しぶりに3人以上でこう収録した回でもありましたけども、まあ、そもそもちょっとね、どういう経緯でああいうふうになったかっていうのを、前回前々回とかで話してたかどうか忘れたので、その辺を、まあ、今回のドルプロは、前回前々回 の, その千葉県での、はい、合同収録を振り返る回ということにしたいと思います。はい、でそもそもね、そもそもなんだけど、その前回3回前のドルプロで俺が、8月の567と、仕事で東京に行くとということをこうお伝えをした放送を、この間出てもらった一通パパがそれを聞いてくれたことで、一通パパから一通に、おいドルフィン来るらしいぞとという連絡がいって、一通から連絡をもらったのね。そもそもだけど、一通とは2017年に知り合ったから初めて会ったのね。その2017年俺が大阪から千葉に引っ越して、でその時その年末ぐらいかな、あのカテプロさんとかと京成立石で、一緒にお食事会飲み会をしたんだけど、その時に一通長さんもいて、まあ、そこで知り合うんだけど、実はそれなんかよりも前に一通パパはダラプロを聞いてくれてたらしくて、そう、一通よりも一通パパの方がダラプロ歴が長いとそうそうだって、こう聞いたところによると、で通勤の時にいつもこう聞いてくれているということでね、こう毎週ね欠かさず聞いてくれてるんだって。めちゃくちゃ嬉しいやんか、そんなことを言ってくれると。しかも人生の先輩がこう聞いてくれてるということで、でね、まあでその後一通とか長さんがさ、プロレスのポッドキャストやりたいということで、なんかそんな話を親子でしてたらしいんだけど、その時にこんなんあるぞっていう風に紹介をされたのが、カテプロとダラプロだったかな。そうそう、で、まあ、そっから一通も聞いてくれてるということで、もう一通パパすごいね。ダラプロにたどり着いたのもすごいけど、それを息子に教えるって、そもそも俺のも今はさ、あんまり一人でこう喋ってるけど、あんまり下ネタは言わなくなったけど、そもそも下ネタしか言わないし、こう塾女の話、まあ、前々回も見たいけど、塾女が好きだみたいなこう話をしている、この放送を息子に教えるっていうね、この親子の心意気、一通パパあなたすごいいいすごいですよ。で、あの場でもちょっとね、俺の塾女が好きになった経緯をさ、こう一通親子を目の前にしながら、そう、あの時の席の配置からすると、俺がいるとすると、俺の左横に、テルイゴジーさんがいて、俺の目の前に一通がいて、俺の左前に一通パパがいるという、こう4人が座れるテーブルにいたんだけど、この俺が2人を目の前に、親子を目の前にしながら、こう その熟女好きな経緯を話すと、一通からは、あ、その日待ち合わせはね、西船橋の改札でしてたんだけど、まず俺と一通が合流して、その後にちょっと5分後ぐらいに一通パパが来て、で照井さんはそこから1時間後ぐらいに来られたのかな、1時間半後ぐらいに来られたかな。でその一通パパが来るまでの5分ぐらいの間に、まあまあ久しぶりみたいな話から、親父は下ネタ NG ですからって言われたのにちょっとどこまでいいのかなっていう、そね、のでちょっと熟女好きはグレーだろうと思ってそういう話をしたけど、俺もちょっとどういう感じでね、親子の方に対して熟女好きを話していいのかっていう、ちょっと照れながらではあったんです、そもそもね。まあそんな感じで、まあそう出会ったわけですが、まあそもそもその一通が俺を誘ってくれたと、8月5日来るんですよねと、でよかったらまた飲みませんかみたいな感じで誘ってくれたんで、まあ、もちろんということで8月の5日セッティングをしたんだけど、その直後ぐらいに照井さんがその前3回前のドルプロを聞いてくださってね、ドルフィンよと、東京女子プロレスに来るなら、あ、来るのかと、来るんだったらちょっとどっかで会いませんかみたいな連絡をもらったのね。で結局俺はその時点でもう一通と西船橋で飲みに行く約束をしたと。でしかもお父さんもいいですかっていうことになってたんで、で照井さんには、でも俺は照井さんと照井さんがこううちのラジオを聞いてくれて、いろいろとコメントをくださってからもう結構経つし、で初めて会ったのがあれはいつだ、2021年かな、2020年か21年の西武池袋で行われたカテプロさんのコンビクトの T シャツ、赤い昔のエンタメ FMW 時代のオマージュしたような T シャツを販売された時に、俺が行った時にちょうどたまたまその時に照井さんも行って初めてお会いしたんだけど、であとはダラプロの500回放送に出てもらったのと、去年の2月に新木場で行われた学生プロレス、学プロオールスターズっていう大会に一緒にこう見に行ってくれたと。直接会ったのは2回なんだけど、去年の一番最初に会った2020年21年の頃は本当コロナの頃で、一緒に飲みに行こうみたいな感じもなかったし、なんだったら照井さんお子さんも連れてきてたんで、まあ、そんな雰囲気ではなかった。で前回去年の2月は学プロオールスターズを見た後に、俺すぐあれどこだっけな、原宿だったかな、原宿か渋谷、原宿かな、に天竜源一郎のポップアップイベントに行かなきゃいけなくて、だから一緒にお酒を飲むということができなかったのよ。しかもその前年ドルプロバロンドールを受賞されたのにもかかわらずね。なので照井さんとも今回一緒に飲みたいなと思って、なんだったら照井さん、俺は一通と一通親子と飲むけど来ませんか、来ちゃいませんかみたいな感じで、メッセージ送ったら、なんと来てくれるということで、これを一通に伝えたら一通もすげえ喜んで、照井さんが来てくれるということで、こう何中4人になるかっていうところで、集まったあの8月8.5か 8.5 西船橋大会だったわけなんですけれども、まあどこまでダラプロで放送したかは正直覚えてません。めちゃくちゃ飲んだのね、あの日。5時に集合したんだったかな、西船に5時に集合して、まあ、10分後ぐらいにはお店に入っていたとしようや。で、あそこのお店がね、 6時までがハッピーアワーで、ビールが1杯200円ぐらいあったかな、安かったのよ、めちゃくちゃ安くて、なのでそこまでにクソ飲もうぜっていうことで、俺結構 4,5 杯その時点で飲んでたんじゃないかな。でその後照井さんが来てからも同じようなペースで飲んでたので、結構飲んだんだと思いますので、正直あのダラプロで話した内容は覚えてません本当。なのでどこまでどんな話をしたか、でなぜ2回に分けたか、そして3回目は覚えてるよね、3回覚えてるから、3回に分けて3回目は、シューティングスターラジオの方で渡したのは覚えてるんだけど、それぞれで何の話をしたのかは分からないけど、断片的にちょっと記憶あるのは、照井さんが版権を持ってきてくれてて、その版権の思い出を、聞きながらなんかプロレス話をしてたと思うんですが、合ってますこれで。皆さん正直覚えてないのよ、もうしょうがない、俺酒飲むとクズだからさ、全く覚えてませんが、これはダラプロに入ってるのか、カテプロに入って、カテプロじゃない、シューティングサラジオに入ってるのか、もしくはどっちも入ってないのかだけど、最終的に、俺が、これ、もしシューティングサラジオに入ってる部分だったらネタバレになってしまうけど、そしたらごめんね、一通。ごめん。ごめん。先にネタバレになっちゃうかもしれないけど、さっき言っちゃうと、俺が、なんかこう、話してる、表紙にビールをこぼしてしまったのよ。右手でビールの、ジョッキを右から左にこう倒したのね。だから左側に倒れたわけ。俺右にいるんだけど、そしたら照井さん側にこうこぼれていって、で、俺のズボンはびっちゃびちゃ。もうびっちゃびちゃだったんだけど、なんとその照井さんが持ってきてくださった半券もびっちゃびちゃになってしまって。俺はね、ほんと申し訳ないことをした。もう、謝っても謝りきれない。だって、すごく綺麗にファイリングをこうされてた、プロレスの版権だったからね。こう思い出込みやんか。そんな思い出にドルフィンのビール染み込ましたらまずいよね。いやー、あれはほんと申し訳ないことをしました。はい。でね、その、終わった後帰るときか。帰りが俺大井町にホテルを取ってたんで、照井さんと、あれは西船から何で帰ったんだ、おそらく東西線か、東京メトロの東西線で帰ってたと思うんだけど、東西線じゃないのかな、あれ何線で帰ったんだこれ、総武線で帰ったのかな、まあ、どちらにせよ、総武線なら多分外が見えた気がするから。どちらにせよ、降りるとこ間違えて、最終、本当あれ、何線だったんだろう。まあ、京浜東北線なのかな。で、どっかで乗り換えて、京浜東北線で終電になってしまって、ギリギリ帰れたと。いうことで、だから俺が行きたかった大井町の武術屋っていう家系ラーメンがその日行けなくてね、もし行ってたら閉まってて、だから次の日の、午前10時前か、チェックアウトして10時前にその朝ラーメンじゃないけどその武術屋で家系ラーメンと白飯を食べたと。ただやっぱね、久しぶり、半年ぶりか1年ぶりに食べたんだけど、ラーメンももちろん値上がりしたんだけど、その武術屋はさ、白飯がタダでついたのに、白飯も50円。まあ、50円安いけど、でもね、ちょっとこう家系ラーメンで飯が有料になってたっていうのに、ちょっとさ、この時代のこう、値上げ感をすごく感じましたけどもね。はい。ということで、本当照井さんごめんなさいという気持ちで今振り返ったわけではありますよ。だから、まあ、だからといってはあれだけど、だその翌日、だから俺が帰ったのが8月7日の木曜日に 仕事を全部終えて、6時ぐらいの新幹線で、大阪にね戻ろうと思って品川に行ったらさ、なんか、三島新富士間で火事が起きてたということで、はい、なんと新幹線止まっており、結局家に着いたのが10時半か。そうだから10時半ぐらいだね。10時ぐらいに新大阪着いたから、結局7時半ぐらいまでずっと足止め食らってしまいまして、まあまたちょっと東京、まあだからさ、やっぱ久しぶりに東京に行くと、やっぱエスカレーターの並ぶ方向でまた間違えてね、東京の人に睨まれたりとか、5年住んでたはずなのになんかちょっとやっぱ間違えてしまうとかね、やっぱちょっと東京の魔力にいろいろやられてしまいましたが、まあ非常に楽しい、4人飲み会だったわけなんで、全然覚えてないけどね、すごく楽しかったのよ。楽しかった。またね、これに懲りず、いつお父さん、いつパパ、いつテルイゴディさん、一緒に、私が東京行った暁にはまた一緒に飲んでいただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ一旦ちょっとここで間を取るので、一回止めます一回止めて、もしかしたら日をまたいで収録するかもしれませんが、またちょっと一回後ほど収録します。はい、ということで、第2部を、始めたいと思いますが、実は、あれから1週間ほど、経っておりまして、今日は8月の22日木曜日にまた急遽収録をしております。すっかり忘れてましたちょっとね、だから1週間経ったな。で、私ドルフィンは8月21日水曜日から、ちょっと皆さんよりも遅い夏季休暇に入っておりますので、ただいま、22日の16時に、収録を再開しております。もうすでに配信もされているけれど、シューティングスターラジオの方で前回前々回の西船橋会の続きが配信されておりますので、ぜひちょっとそちらをお聞きいただけたらと思っております。1週間経っておるので、 G1 クライマックスもね終わってしまいまして、竹下幸之助が優勝ということで、今年もドルフィンの予想は外れたと。ただ外れたとはいえ、決勝トーナメントに残った6人っていうのはそこそこ当たってたんじゃないかなと思っております。ただ俺が予想した A ブロックと B ブロックの1、2、3位をメモした紙を紛失しておりまして、はい、どこまで当たってたのかというのは皆さんがよくよく分かってくれてるかなと思うので、改めてちょっとドルフィン予想どうやったかなというのをチェックしてみてもらえたらと思いますが、そんな間違ってないよね。その勝ち上がった6人、イービルは入れてなかったと思うけれど、まあ、にしても近しい6人で収まったんじゃなかろうかと思っております。まあ竹下がこう優勝したことによって、どうだろう、このあと、おそらく竹下が取るんだろうね、IWGP を。まあプロレスファン的に言うと取ってほしいよね。できっと取るんだろうね。で 1.4 ドームは AEW の選手がこう流れてくる、参戦してくるようなこう構図がそこには見えてくるかなというふうには、なんとなしに皆さん思っておるんじゃなかろうかと思ってます。まあ今ね、おそらく新日の集客のところを考えても、まあそういった形でね、ちょっと活性化を図りたいんじゃなかろうかみたいなところもあるし、まあちょっとね、そういった新鮮さをこう交えていくんじゃなかろうかと思っております。はい。ちょっとね、この1週間でプロレスがいろいろ、プロレスニュースがあったことを報告しておきます。で、まあ相変わらず、こう木曜日に収録をして、この後、 で、ともきに LINE でデータを送って、で、まあ、配信に、つなげてもらうんで、今日もあと、言うても十数時間後には配信をしてもらわなければいけないので、まあ、これが見事金曜日の9時に配信されてたら、もうともきん、またいい仕事をしたなと。急いでいい仕事をしてくれたと。まあ、遅れたからといってね。まあ、ちょっとなんか最近ね、ともきんのハードディスクの調子が非常に悪いみたいで、で、過去に、いろいろ収録してた音源とかを入れてたハードディスクがどうやらちょっと怪しいみたいで、なんか全部もしかしたらなくなるかもしれないみたいなことを言ってたけれども、まあそこはね、本当無事を祈るしかないかなと思っておりますので、まあまあそういった状況もあるので、もしかしたら若干遅れてるかもしれませんが、はい、楽しみにしておいてくれ、ああこれ聞いてくれてたらまあ OK なんか、そういうことはね。で、時系列でいくと、配信の22日金曜日かつと翌日23日の土曜日に、私ドルフィンは名古屋に行きます。はい名古屋に何しに行くかというと、まあちょっと午前中朝一で、バスケットボール、今行ったことあったよね、今小学校5年生が入っているバスケットボールチームの監督をやってるって言ったよね、言ってなかったかな。そう、今年の4月から監督に昇格しまして、そうそう、でちょっと試合があるんで、その試合終わったら、まあ9時10分からで10時に終わる予定なんで、終わったらそのまま、新大阪まで行って、新幹線乗って名古屋まで行きます。で、名古屋で何するかっていうと、まあご存知じゃないな、ピンと来てる方もその通りです。名古屋グランパスの試合を見に行くと。で、ただその名古屋グランパスの試合もこれもちゃんとこれは家族に言ってあるからね、言ってある、はい。ただ、試合自体は、トヨタスタジアムっていうところで夜7時からグランパス対川崎フロンターレというところの試合なんだけど、ちょっとねその日プレミアムプランみたいなので、ちょっと入ります。なんかビップ席みたいな、だいたいいつもゴールの後ろで、声出して応援する席にいるんだけど、当日その日は そうじゃなくて、ど真ん中センターサークルエリアの、まあ、1列目みたいなところでこう見ながら、ラウンジみたいなところで食事も食べ飲み放題っていうかな、まあ、フリーで食べたり飲んだりできるようなこともありながら、その日に出場登録されてない選手と交流が持てて、写真が撮れたりとかサインもらえたりもするんだって。そう、まあ、写真が撮れるとなるとやっぱ俺の出番やんか。なのでまあそうであったり、この夏8月の期間だけ名古屋グランパスはビームスってわかる、アパレルのビームスとコラボレーションしたユニフォームで試合をしてるんだけど、まあ、通常赤いユニフォームなんだけど、その8月だけ金シャチをイメージしたね、金色のユニフォームも着てるんだけど、その金色のユニフォームの背中に自分の好きな選手の背番号と名前をプリントして、さらにその選手のサインも入れてもらえると。結構良くないそのユニフォームだけでもね2万5000ぐらいになるのかな、そのネームとかまで入れてしまうと。で、まあそこにサインも、まあサインはねそんなになんだけど、でも言うても俺そういった J リーグのユニフォームを着てマラソンを走るんで、そのマラソン使うとなった時にもまあいいなっていうので、まあ、ちょっとそのプランで今回行くわけなんだけど、まあ、めちゃくちゃ楽しみでそうそう、今度ね9月の頭に大阪でセレッソ大阪で活躍をした柿谷陽一郎っていうね、まあ、ジーニアス、まあ、天才と呼ばれているような、その人の、まあ、そういったイベントにも行って写真とかサインがもらえるということで、まあ、写真を撮ってもらうと、サインはそのグランパス時代の柿谷8番のユニフォームを俺は持っていて、ちょっとそこそれにはサインは入れたいなと思っておるので、まあ、ちょっとそれもそれで参加するんだけど、まあ、今回はね、そのグランパス、ただ当日出場誰がしないのかっていうのは全くわからないんで、どんな選手になるかわからないので、まあ今さ ウランパスのこと知ってる人いるかな。結構怪我人が多くて、で背番号10番のマテウスっていう選手も今これはなんか7月に手術したのかな。で先週先々週の試合、天皇杯の試合でベルディとやった時に元日本代表のキーパーのねシュミット・ダニエルっていうのもそこで肉離れを起こしちゃって、まあ、出場はもうできない怪我でね決まってるんだけど、その2人のまあその2人が怪我とはいえどもそこに来て写真とかサインがもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなと。はい、もうそこはもうマテウスかシュミット・ダニエルが来てくれたらもう俺の中ではもう大満足で、まあ、あとは当日誰が出てないか出ないか、まあ、通常大体レギュラークラスの選手がこういたら、まあ、それ以外サブで登録されている選手がいてそれ以外の選手となるとまあどうだろうなっていうようなところでも、まあある程度ネームバリューがある選手だったら嬉しいななんて思っておりますが、まあまたねそれは誰だったっていうのは、まあ、興味あるか分かんないけど報告はしましょう。でさっき言ったようにそういったユニフォームを着てね俺マラソンに出ます。で一応もうこと3月までで決まっているのはフルマラソンは12月の12月14日の奈良マラソンで3月の10日ぐらいかな2週目の日曜日にある琵琶湖マラソンというのが決まってます。で2月の3週目の京都マラソンか4週目の大阪マラソンどっちか出ようと思ってて、まあ、これは今抽選の結果待ちなので、まあ、できれば本命としては京都2月3週目京都マラソン出て中3週明けて琵琶湖マラソン、はい、に出たいなと思っております。でその12月の11日の翌週じゃあ12月の14日の翌週12月14日の奈良マラソンの翌週に、12月21日かの日曜日に兵庫県三田市で、三田国際マスターズマラソンというハーフマラソンがありまして、我々のこのダラプロの母体となっているサンダヘタレイディオという番組で、トモキンと、まあ、もう一人二人のパーソナリティの方が、まあ、出場すると表明をしておって、で、まあ、なんならちょっと俺がけしかけたところもあるんだけど、もうトモキンはエントリーお金も払ってエントリーしてます。でドルフィンも出ようじゃないかって誘いをもらってるんだけど、でも俺もね出たいなと思ってはおるものの2週連続1週前にフルマラソン走っててその翌週に走れるのか、1回そのサンダ国際マスターズマラソンっていうの出たことがあるんだけど結構アップダウンが激しくて結構な時間かかった記憶があって、今ハーフマラソンの持ち時間って1時間51分っていうのが俺の一番早いタイムなんだけど、当時、まあ、10年前か2015年に出た時には2時間15分ぐらいかかってしまって、まあ、足が本当なくなってしまって、ね、走れなかったんだけど、まあ当時とは違うとはいえども、でしかも2週連続で足がまた張った状態でどうかと思いながらですが、まあここはそのグランパスのユニフォーム金色の7番のサイン入りを着て走るか、まあダラプロを背負って走るわけだから何着て走りゃいいんだろうね。その10年前は10年前もダラプロ背負って走ったんで、あの新日のライオンマークの赤い白と赤の T シャツを着て走ったんだけど、今何着て走るかな、まあ、ちょっとね、あの俺メガネかけてるからさ、マスクとかかぶると本当見えないからね、マスクかぶるのも一つかなと思いつつ、でもマスクコンタクトを今持ってないし、その辺をね今非常に困っておりますが、もしね関西近隣もしくはまあ関西じゃなくても、その12月21日日曜日、あれ何時ぐらいスタートかな、10時ぐらいかなにスタートする予定の サンダ国際マスターズマラソン、おそらく俺ら終わった後なんかまあ一席設けると思いますんで、もしよかったらちょっとドルフィンたちを応援に しに来てみませんかね、頑張れドルフィンと。ただね、あのトモキンは10年前一緒に出た時には10キロ地点でバス乗ってたからもうそう、バス乗って帰ってきた。往路は走ったけど復路は、あのだからその作家とか経験してないわけよ。そうそう、途中ね、そうそう、なんか牛舎の厩舎みたいなのがあってさ、そこがすごい臭かった記憶があるけど、千葉の、アクアラインマラソンっていうのも木更津のアウトレット過ぎたあたりで25キロ地点かな、その辺で同じような匂いも嗅いでるんで、まあ、その辺は体勢はついたと思いつつも、はい、ちょっと、皆さん、あ、一緒に参加するっていうのもいいんじゃない？そう、12月21日、そう、そうしようか。ダラプロハンは一緒に参加しません？みんなハーフマラソンは走れるよ。まあ初めての方はちょっとこれから徐々に走ればいけますし、なんだったら私ドルフィンよりももっと速い人もいるでしょうから、ちょっと一緒にその人たちの、俺その人たちの刺激も欲しいし、一緒に走ってみたいと思います。ぜひあのダラプロでサンダ国際マスターズマラソンを盛り上げるわけじゃないけど参加したいのでお待ちしてますはい、ということで、収録自体は2部構成になりましたが、まあ、あの前回前々回の、西船橋会、そして今配信されているシューティングサラジオの西船橋会も、あの一緒に合わせて、ここまで聞いてコンプリートなんでね、ここまで聞いてコンプリートなので、さらにここまで今日の今回のこれを聞いて、あ、ようやく全4回終わったんだなと思っていただければと思います。はい、ということで終わるよ。これからちょっとランニングしてくるからね、暑いけど、はい、ということで、あと俺の夏季休暇は今日入れて4日間残っておりますが、ちょっと名古屋に土曜日行ってきますので、はい、また次回お楽しみにしてください。プロレス、あー、そうだな、プロレスじゃないけど、はい、ということで終わります。今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。